斉藤誠一と
若林家の
メタバースエイトセトラ、
初めて
会いましたね。
お無沙汰します。
お無沙汰します。これ第9話なのかな。
第9話の
2個目と。
2個目と。
はい。いうことで、まあだからその1話目で話したのは、そうそう、あのワイヤードで面白い記事が出てたよっていう風な話、はい、4月25日かな。で、それどういう記事かというと、まあ中国のメタバースっていうのは基本的には全て仕事に関わるものですよっていう風な、まあ、タイトルがついてて、でまあそんな詳細な記事でもなかったんだけれども、結構面白いことは書かれていて、うん、まあ要はさ、中国のまずメタバースっていうのはもう完全に国家主導のコンセプトだという風なことが説明されていて、でまあ要は基本的にそのそれが経済ってものにどれだけ貢献するかっていうふうなことが狙い目になってるというふうなことね。だから前回話したことで言うとさ、まあインフラっぽい考え方取ってんだと思うわけ。
うん。
その、なんていうのかな、それ自体がなんかすごい新しいマーケット作ってさ、いやもちろんそのマーケット自体でかくなるんだけれども、それ自体が価値を創出するっていうことよりも、例えば医療セクターとか、まあそれはマニファクチャリングのセクターとかにそれが入ることによって、いかにそのセクターが経済的に成長できるかっていう風な考え方を多分取ってるっていう風なことで、でだからその5カ年計画の中でもその一種の経済政策の中でそのメタバースっていうのはまあ語られてる。でまあデジタルツインとかが特にその中で語られてますよみたいなことが、言われてるわけなんですよね。で、まあ、ワイドの記事だと、ニアアイディスプレイ。だからまあ、
はい、あれですよね。
まあ、メガネっぽい
やつ、ね。スカウター的な、はい。
そうそうそう。うん、なんか、その、すごい目に近いところのディスプレイだったりとか、あとレンダリングプロセッシングだね。だから 2D を 3D モデルに変えていくとか。あとセンサーのインタラクションとか、なんかそういうことに関わる部分、うん、だからそれがだから例えば医療でどう使われる、マニファクチャリングでどう使われるみたいなことっていうのをまあ国家的にサポートしていきましょうっていう風な話になってますっていう風なことな
の
ね、うん、
これ2021年か25年の5年アジェンダで、うん、5つの省庁が入っていて、うん、350ビリオン元だから、だいたい日本円で言うと6兆ぐらいですかね。
そうか、510億ドル。
はい。6兆。
そうか。
6.5 兆ぐらいですかね。
計算できたのすごいね。
あ、調べました。はい。
なるほど、なるほど。
6.5 兆ぐらいの、まあ、投資を、マーケットを投資をしていると。
あ、そうか、そうか。
うん。
っていう話ですね。だからまあ多分5つぐらいの省庁にまたがって、まあ、展開する一応国家戦略っていうか、まあだから経済戦略なんですね、うん、これね。
これまあごめんなさい、6.5兆ぐらいの経済政策、あの経済圏に成長するってことをプロミスしてるってことですね。
うん、そうだね、はい。そうそうそうそうそうそうっていう風な書き方がされてますっていうことだね。うん、まあなのでワイヤードの記事の結論とすると、そのいわゆるバーチャル世界っていうのは、西洋のっていうかメタとかが言ってたような、なんか人がソーシャライズする、したりとか遊んだりとか、その中で働くっていう風な空間ではなくて、どっちかっていうと中国の実体経済っていうのかな、フィジカルエコノミーって言い方してるんだけども、うん、それをどういう風にサポートできるものになるかっていうところが結構重要な基軸になってますよと。
うん、そうですね。
いう話なんですよ。
完全国策で、その、まあ、1話でも話した、その、コンサートとか、そういうこと。
そう、だからさ、なんかメタがやってたみたいにさ、うん、なんかわかんないけどさ、その、バーチャル空間に入ってて、ヤーセイチっていうみたいな。さ、誰もやんねえよ。
その例え結構ちょいちょい出てきますね。ヨーセイチ、打ち合わせしようぜって
。みたいな。それしないっしょ。
いや、ほんとそうですよね。
そうそう、だからそういう、なんつうんだ、だからすごい、なぜか、その、めちゃくちゃコンシューマーセントリックになってるのってさ、てか実際それ以外にないのかっていうことでもあるのかもしんなくて、で、それはやっぱり結構、なんて言うんだろう、わかんない。別にその国家経済をみんなが考えなきゃいけないって話じゃないにせよ、 国大丈夫かとは思うよね。
そうですよね。
そうそうそうっていう話で、しかもだからもう全部がある意味、その会社自体も金融化してさ、もう株価だけが
食い口になるっていう。
そうそうそう、うん、になるっていう風な状況の中でさ。だって人は物、だから俺、その、なんつうの、じゃあこれ、今、右手にタバコ持ってますけど、そのタバコ吸うためには、そのタバコ作ん、誰かが作んなきゃいけない、うん、そのための箱誰かが作んなきゃいけない、それ、マークセロファン誰かが作んなきゃいけないし、みたいな話あるわけじゃない？で、それをさ、だからさ、安いからっつってさ、もう全部、まあ中国はじめとするさ、国とかにさ、
ずっと押し付けて
る、ね。押し付けてきちゃったわけじゃない。うん、で、その中で、まあ完全に、ほら、空洞化しちゃっててさ。で、それ残ったのはもう、だから、コンシューマーサービスしかないみたいな状況ってさ。やっぱりよく考えても、だいぶ不安だねっていうふうな。
だいぶ不安ですね。だいぶ不安ですよ。
気はやっぱりしてくるなと思って、それで、やっぱり、それでいろいろ調べていくと、やっぱ中国って、まあ国策としてさ、そのインターネット政策みたいなものっていうのの結構中心にさ、
うん、
インダストリアルインターネットっていう概念使ってんのね。で、いわゆるだから産業インターネットっていうもの。だからマニファクチャリングの、だからもう DX みたいなものと技術革新みたいなものとか、そのデジタルの技術革新みたいなものを完全に一個の、まあ、戦略の中に落とし込んでいくっていうふうなことを、まあ、やってるわけですよ。まあ、いわゆるだからインダストリー 4.0 っぽい話なんだけれども、中国だと IIoT っていう風な、まあ中国で使われてる言葉じゃないと思うんだけど、まあインダストリアル
インターネット
オブシングスっていう風な概念で理解するといいんじゃないっていう風な記事が、それこそどこだったっけな。それ中国のメディアかなとかにまあ載ってたりするんだけれども、まあだからそういう意味で言うと、なんていうのかな。メタバースとかデジタルツインとかっていうのも、まあ、そういう産業政策の一環っていうか、産業政策っていうか、
うん、
それ自体が産業政策なんじゃなくて、全体の産業政策を下支えする何かとして、それを持ち上げようっていうふうな話に今なってるっていうのは、にあるほどなっていうふうに思って、
本当ですね。これ、デジタルツインって、まあ、前僕のあの、パートナーの真鍋が、うさんくさいよねっていう話をしてて、
うんうん、
でも、この、あの IIoT の話はデジタルツインの本質だと思うんですよ。
うん、
で、なんかどっかで、まあいろんなオプションが出てきたのはそのハイプとしていいと思うんですけど、
うん、
なんか結構見たのがその、じゃあ、例えばこの街のこの交差点をバーチャル化して、うん、その中でこう、要請一やろうぜみたいなやつ。まあまあ、それで実験としてはいいんですけど、だけどそれが、やっぱりツインのこれ本質を多分一番もしかしたら先頭走ってんのは中国かもしれないなと思ったのは、でもそれがやっぱりフィジカルワールドにフィードバックされないと、
そうだよね。
絶対的にダメなわけじゃないですか。
だからそれをちゃんとだから建設会社が使うとか、不動産開発会社が使うとか、なんかそういう風になって初めて、その、不動産開発会社とか、その建設会社とかも、まあ一種の、要するに DX になるわけじゃない。で、そうすると多分新しい、例えばビジネスモデルなのか、その業務フローなのか、なんかそういうことが生まれてくることによってさ、より効率的に利益を生むことができるようになるのかもしれないみたいな話っていうことじゃないですか。でさ、なんかわかんないけど、要請1位とかつってさ、なんかバーチャル渋谷でさ、俺と斉藤さんがさ、なんか喋ってさ、じゃあちょっとなんかコーヒーでも飲みに行こうぜとかつってバーチャルコーヒー飲んでさ、そのたんびに100円ずつ取られるみたいな。やめろっつんだ、それ。ねえ。
そうですよ、本当ですよ。
そうそう。
そこそこ。
ね、だから、その、なんだそれっていうさ。
いいんですよ、別に。まあ、そういうオプションがあったから、
そう。
あの、間違いだっていうの、間違いというか、そっちじゃなくてもいいんじゃないかとは思うんだけど。
でも、だから、その、いわゆるインダストリー、的な使われ方みたいなところに関するある種のビジョンみたいなものっていうのがごっそり抜け落ちてるっていうふうなことではあるんだろうなっていう
ふうに思うね。本当もそういうバーチャルコーヒー1ドル取るみたいな、
うん、
小さいものをこう抑えていくんではなくて、やっぱりインフラの話をしている、
うん、
まあそこにやっぱ投資をしていかなきゃいけないっていうのを、まあ国策としてやってるのは確かに、まあ。まあ、
理にはかなって。
理にはかなってますよね。
そう。それでしかもさ、なんつうのかな、その、 その間もさ、いわゆるものづくりとかっつうのはさ、もうよその国に押し付けとけばいいんだっていう風な体でやってきた先進国はさ、言ってみりゃもう自分たちがもう完全に本当に空洞化しちゃってすっからかんになっちゃってるわけじゃないね。それでその例えばじゃあいいよ、バーチャル渋谷でさ、俺と斉藤さんからそのコーヒー飲むために100円ずつ取んのいいけど、その、じゃあその仕組み支えるっていうか、そのシステム支えるために、俺と斉藤さんは何杯コーヒー飲まなきゃいけないんだっていう話。じゃあまず逆に言うと、だからそれ何人の人がそこで常時コーヒー飲み続けないといけないのかって話になるとさ、てかそれ絶対何千万人とかって話になっちゃうじゃないんで、そんなにスケールさせるみたいな事業モデル、てかその1000万人が常時参加してますみたいなビジネスモデルって組めないじゃん、普通に考えて。
いや、絶対無理だと思いますね。うん、だからまあ、1話でも話してた、じゃあインフラを整えるのは国の仕事だろうっていう。まあ国だけかなとは思うんですけど。
いやいや、そうなんだよ、うん。そうそう。だからそうである必要はない。てか、必ずしももう国も大変だからさ、その、そうじゃないにしても、じゃあ今、現状において、その、ローカルの市民が集まってさ、なんかブロックチェーン使ってさ、なんかこう、インフラメーターものを作っていくみたいなこととかっていうのは、一方では全然あり得る話だし、なんかそれ自体はありな話ではあるんだけれども、ただ、それが、なんつうんだろう。
いや、だから僕、前に何話目か分かんないけど、ここでも話したと思うんですけど、うん、アリババが、スマートシティのパッケージ出したじゃないですか。
はいはいはいはい、
ET シティブレインってやつ、うん。あれを確かどっかの政府とかに、うん、まあ、パッケージで売るみたいな。あれって歌い文句が、救急車、緊急車両が8分早く着くってやつだったじゃないですか。
うん
うん、あそこら辺から、まあ、あれもね、まあ、国策の一つで、検証するために街ごと作るわけじゃないですか。
うんうんうん、
あの辺からもうがっつり始まってるってことですよね。そこら辺の、やっぱりデジタルツインのあり方というか。
そう、だからそういう意味で言うとね、メタバースっぽい話とかも、それこそテンセントクラウドっていうのか、がなんかその、新しいヘッドコーター作ったみたいなニュース出てて、その、だからコンシューマー向けのなんかクラウドとかっていう話じゃなくて、だから結局ビジネスユースのところで、その、てかそのマーケット巨大なわけじゃないですか。だから結局、なんだっけ、AWS とかだってさ、コンシューマー相手にさ、古本売ってんのよりさ、そっちの方が絶対見りいいわけじゃない、うん。どう考えても、うん。だからそれは要するに Amazon はそういう意味で言うと、なんていうのかな、まあ、その部分は冴えてたっていうふうに言えるとは思うんだけどさ、うん、でもそっちだよな、みたいな。その実際の経済のところをさ、いわゆるその、投機的な経済じゃなくて、その実際の経済っていうのをどういうふうに持ち上げるのかなっていうふうなストラテジーと、いや、それ飲食みたいな話でもいいと思うんですよ。と、それとメタバースみたいなものっていうのが、その、いや、聖地っていう話じゃなくて、どう合致させるのかっていうふうな視点は、やっぱり日本だと希薄だなっていうふうな感じはするよね。
そうなんですよね。うん、なんかそこまで見えてたのか、
中国がね。
ってのは分かんないですけどね。
う
ん、
まあでもこう、やっぱりさ、そのものづくりを押し付けられてきてさ、まあ押し付けられてきたっていうか、まあ別に自分たちで、その、まあ、
そういう産業を
育てて、まあ産業育ててっていうふうな話の中で、でも最初からさ、なんかその、アリババとかってさ、例えばさ、俺、これ何度か言ってるかもしれないけど、ジャック・マーの好きな一節っていうのがあってね、インターネットっていうのは貧乏人の空間だっていう。
うん、言ってましたね。
セリフがあって、俺すげえ好きな。で、それは、貧乏人も、ヤーセイチっつってバーチャル渋谷で楽しめるっていう話ではなくて、貧乏な人たちが、新しい、例えば、その、ちっちゃい事業を起こしたりとか、そういうことができるっていうふうなことをサポートするメカニズムなんだっていうふうな意味だと思うわけ。だからそこに、だからアリペイみたいな話とか、なんかそういうわかんない在庫管理の仕組みとかさ、なんかそういうものが入ってくるわけじゃないですか。だからやっぱり、しかもアリババって最初はほら、なんかそういうちっちゃい工場をつなぎ合わせてさ、みたいな場所だったわけじゃない。
うんうん、
はい、だからそういう意味で言うと、なんていうのかな、ちっちゃいプレイヤーが、本当に中小企業とかさ、そこら辺の、その地場の、なんていうのかな、小売りの人たちとか、なんかそういう人たちっていうのが、それを、そのより効率的に、 その事業を、まあ、ある意味持続させるためのサポートメカニズムとして、うん、インターネットっていうのが有用なんだっていうふうな考え方は最初から持ってたんだと思うわけね。
そうですよね。
そう。だからそれがさ、なんだろうね、面白いよね。だからそれ、その発想が、欧米とかになるとさ、なんていうのかな、YouTube みたいになっちゃうわけね。で、YouTube も考え方的には近いんだけれども、なんか好きなことやって暮らすみたいな話だったじゃない？好きなことやって生きるみたいな話じゃん。で、そこ、微妙にその仕事とかさ、その実際に人が飯食って生きていかなきゃいけないみたいなところっていうのさ、正面からあんまりそこ言わずに、なんかちょっとずらしてさ、趣味で食えるよみたいな話にしちゃってるわけじゃない。でも本質的にはさ、でもさ、例えば、まあ、クリエイターエコノミーみたいな言葉が出てきてさ、やっとなんかそういう視点入ってきたけどさ、結局、ミュージシャンがミュージシャンとしてサステナブルに生きていくためにはどうすりゃいいんだっけとか、なんかそういうためのメカニズムってどうやって作れるんだっけみたいなことを本来的には考えなきゃいけない話だったのが、なんかさ、ファンな感じで行こうぜみたいな感じに。
うん。フリーワールド的な感じしますよね。
だからそれ、
うん、
なんだろうねっていうのは、なんか改めてその対立校として中国がやってることを見るとさ、なんで西側って こんなふわふわした話でずっとインターネットが、あとはだから投機か、
うん、
うんっていう感じ。だからそれはなんか、あれだね、最初にも言ったけど、なんか、なぜかみんなが VC 目線で生きていけるみたいな話を、うん、なぜか推奨しちゃってんだよな、そうですよね、みたいなことは、結構思いますよね。うん、
でそんな中でモバイルコングレスで起きたこの、
そうそうそう。それで、はい、そう。だからちょっと、俺今年ニュースで面白かったのは、そのワールドモバイルコングレスって、まあだから、まあある意味世界で多分一番でかいテックの見本市ね、バルセロナで毎年やってるやつね。はい、これだから記事自体はいつだったっけな。でも久しぶりにでもリアルでやったのかな。
うん。
ワールドモバイル。
あ、23年の3月ですね。
そうそうそう。で、へえと思ったのは、だから、そのもう、ファーウェイ祭りだったっていうのをいくつかの記事で読んだんですよ。で、もう、2000社ぐらい多分、その、ブス出してるみたいなところで、もう、ファーウェイが、もう、でかい、その、アリーナみたいなところを、一個、丸々ファーウェイみたいな感じになってたっていう風な話だよね。で、ファーウェイはさ、なんか、あれトランプの時だったのかな？あの、経済制裁で、あの、モバイル事業とかがもうすごい、あの、大打撃を食らってるんだけれども、その、まあ、俺が見た、これアジアタイムズの記事だけど、によると、まあ、ファーウェイって実はもともと、そのコンシューマー向けのモバイルとかなんかそういうものっていうのって、まあ、もちろん、その、でかい、その事業の柱ではあったんだけれども、まあ、それよりもどっちかっていうと、その B 向けの、まあ、システムなのか、なんかそういうものが、むしろでかいっていう風な話で、で、今年のモバイルコングレスの、そのファーウェイは、もう完全に、なんていうのかな、その B2B 向けの、そのサービスがもう、目白押しっていう風な感じで、それは、完全一人勝ちみたいな、
そうね、
感じで記事としては書かれるわけですよ、
うん。
で、まあ実際そうそう。だから記事によるとスマートフォンはそのファーウェイのビジネスにおいてはまあある一部でしかなくて、で、その全然その一番儲けが出る分野でもなかったっていうふうなことで、どっちかっていうと、その例えばスマートカーって言い方ってあんのか。スマート自動車ね。
うん、
の、その、それはまあ多分その製造やるところのシステムだったりとか、まあ実際に走らせるところのシステムだったりとか、それのためのその 5G のインフラっていうのが、むしろでかい利益を生む領域だったっていうことだったりするというふうな、
そうっすよね、
ことがあるわけ。
まあチップから、それこそ、あのファスティストチップって言ってますけど、から、オートモーティブ、あとはまあ AI の分野もそうですけど、
うん、
なんかここに書いてあるそのアジアタイムズで書いてあるやつだと、ソーラーシステムのところに AI 出て、まあ要はグリーンエナジーのところの、
はいはいはいはい、
まあテックとかっていうのも、まあその中で出てたっていう話ですよね。
そうそう、うん、でだからまあ基本的にその AI のアプリケーションが、マニファクチャリング、マイニング、あと倉庫の管理、はい、 鉄道、あと道路のマネジメント、あとヘルスケア、教育とか、あとは行政のオペレーションとかっていうところに、まあいろんなサービスのあれが渡ってますというふうなことだったわけ。で、まあその、まあ記事の中で結構面白いなと思ったのは、そのオレンジ、オランジュっていうのかな？これどこだっけ？あ、違う。あ、そっかそっか。これフランスのテレコムだよね。
そうですね。
との CEO とか、あとはドイツテレコムのチーフとかが、ワールドモバイルコングレスでキーノートやって、あそこで言ってることっていうのが結構面白くてさ。で、それはもうほとんど嘆き節だったっていうか、ブーブー文句言ってたっていう風な話だと思うんだけれども、結局、いわゆるその通信 において、一番、だからモバイルインターネットの中で一番結局トラフィック生んでるのが、要するに Google、Netflix、Facebook、Amazon とかっていう、まあもう限られたコンテンツプロバイダーで、で、そりゃいいんだが、その、結局、それを使うユーザーっていうのがさ、結局通信インフラを支える分のお金は払ってくれないっていうふうなことね。うん、で、それによってヨーロッパのもうテレコム会社っていうのは、どんどんどんどん利益削られてるんだけども、利益削られてる割には、結局 Google も Netflix もそれただ乗りしてるだけやんっていうふうな言い方をしてたっていうふうな話なのね。で、実際そのインフラのコストみたいなものっていうのが上がっていってる中で、結局もう Netflix がいくらユーザー数増やそうとさ、その、
そうですよね。
そうそうそう。それそのまんま、まあ月いくらの今 Netflix で1000いくらとか、
そうですね。
っていうのをどんどんどんどん増やしてったところでさ、もう結局インフラのコストが上がってってるところをカバーしきれないみたいな話じゃない。
はい。
っていうかまあ、そこに、その、そもそもそいつら、そのネットフリックスは別にね。
うん。そうですよね。で、そうなると、まあ、この中にも書かれてるみたいに、結局じゃあ 5G にし、5G にしようみたいな。
うん、
で、5G にするためにインフラ整えるときに、結局例えばハーウェイとかが使えるよっていうことですよね。で、まあ薄利多売というか、
うん、
まあ僕なんかも日本でもそうですけど、できるだけ携帯代は安い方がいいみたいな、
うん、
まあこれ国もだいぶ前の政権の時に変わりましたけど、うん、そうなってくると上でサーフしている US の IT 巨大 IT、
まあコンテンツの
コンテンツ
サービス、
ね、はい、コンテンツサービスがそこの上でサーフしてて。
うん、
インフラを整えなきゃいけないコストもあるし、まあ、オレンジのフランスのテレコムとかドイツだけじゃなくて、多分これ世界中で起きてるってことですよね、これが。
だと思うけどね。うん、で、まあだから最初から言ってみたいに、そのインフラ誰が整備するんだっけっていう話にやっぱなってきて、
ね、
で、まあ、で、まあそれと、その逆に、その、中国のモバイルブロードバンドっていうのは、まあそれとは全く違う原理で動いてるっていう風な話を、そのファーウェイのキャリアビジネスのプレジデントっていう人がまあ言ってるっていう風なことで、だからそれはだから最初に言ったみたいに、どっちかっていうともうインダストリアルインターネットっていう風なところに、まあ政府がすごいコミットしてるっていう風なところで、まあそれをサポートするビジネスとしてファーウェイとかっていうのが、まあ、成長する余地が見込まれてるっていうふ
う
なことなんだろうなっていう、
そうですよね。
ことなんですよ。だからメタバースみたいな話とかっていうのも、だから再三言ってるみたいにさ、エンドユーザーから金取っていくみたいなところで、いくら考えてても、そこまで、なんて言うんだろう。
スケールはしない。
そうだし、その、じゃあ、その今まで以上の、その容量のものを動かさなきゃいけないっていうような、ところをその通信的にどう支えるのかっていうことに関して言うとさ、ね、その安い位置っていうのがいくらできたところでそれサステンできなくねっていう風な話になるんじゃないのかなっていう風な気がするかな。で、その中で多分そのファーウェイはインダストリー向けに 5.5G っていうのを
そうですね、
その出してて、うん、それこそサウジとか UAE にそれを輸出するみたいなことが期待されてるっていうふ
う
なことになってますっていうことだね。う
ん、まあこれ1話でも話した、まあチャット GPT なのか、
うん、
それこそ、まあ今いろんなところにカメラついて、それの、AI の解析みたいなところでも結局トラフィックわけであって、
うん、
そこも含めてですよね。
うん、
だから、 彼らがドメインとして全体としてこう狙っているというか、うん、網羅している
ところは。そうそうそう。だから B 向けの 5G っていうのは、うん、まあそのもう全然コンシューマーよりも B 向けの方がマーケットとしては全然でかいよねっていう風な話をしていて、まあそりゃそうだよねっていうね。
まあそりゃそうですよね、
うん。っていうことだったりするわけですよ。だからまあなんていうのかな、別になんかその中国すげえみたいなことをその強く言いたいというよりは、まあ普通に考えて合理性高い話してんなっていう風に思わざるを得ないっていう感じは、やっぱするんだけどなーみたいな。ことは思いません、
ね、いやいや思いますよね。だからまあ国策、これもまあプランしてたのかプランしてないのか、まあ多分諸説あるし、
うん、
これはどう見るかっていう感じだと思うんですけど、ただまあこれだけ海外のサービスが中国国内で使えなかったり、うん、自分たちでインフラ整えたり、うん、まあ、さっきのそのトランプの時にハーウェイとかはキックアウトされて、うん、でそれがまだバイデンの時も続いてるわけで、うんうん、でも独自の成長を遂げ、
うん、
政治的にもその国と国の仲介に入るようなポジションを。
まあちょうどだから今収録する今日4月何日だっけ
?4 月27日ですね。
うん、ちょうどね、だからそれこそ。
昨日かな、習近平とゼレンスキーが話してみたいな話も、
うん、
まあ前にアラブもありましたよね、
うん。
だからなんかそういうところで、まあ一帯一路のまあ国策というか、そのグローバル戦略みたいなところと、まあいろんな意味で合致してしまっている。で、それを国内で散々、まあ海外からはいろいろ言われながらも、まあ、その僕は POC という詐欺が今日本の中で起きてると思ってるんですけど、
うん、
だけど、あ、自分たちで街作ってとか、インフラ作ってとか、
うんうん、
自動運転走らせて、まあいろんな多分事故も起きたし、いろいろ犠牲は払いながらも、作ってきたテックが実はインフラで、うん、経済政策の方にみんな走って、今あるもので、もしくはどっかからこう買ってきたものだけで儲けようとしている人、まあ国、
うん、
なのかインダストリーなのか、まあ日本も含めてですけど、うん、ではなく実はインフラの方にもっと投資をしていくところに目をつけてたこのところはすごいですよね。
そうなんですよ。だからまあ記事の書き方としては、だから第四次産業革命が目の前で展開されてるっていう風な言い方をまあしてて、だからそういう意味で言うとインダストリー 4.0 とかっていうのをまあそれこそ言ってたわけじゃない、第四次産業革命、
はい、
それこそ世界経済フォーラムとかそういうのも言ってきたし、うん、だからそういうものっていうのを、うん、だからある意味より高い合理性のもとなんか展開してんだなっていう風な感じはするし、うん、だからもうちょっと中国のマニファクチャリングとかっつうのをさ、やっぱり、それこそだからテスラとかさ、イーロンマスクとかっていうのは結局、そのテスラのイノベーションみたいな、そのプロダクトそのものじゃなくて、どっちかというとそのマニファクチャリングの考え方そのものをどうやってアップデートするかだっていうふうなことって、割と初期からずっと言ってたと思うんだけど、なんかそれが、だからここに来てやっぱ中国がすげえ勢いでそれ加速させてるっていうふうな気がするのね。だから、ちょっと俺現場とか全然見たことないんで、今年来年とかな、ちょっと中国のそういうマニファクチャリングやってるの行ってみたいなとかって本当に思って、行きません？
うん、行きましょう行きましょう。
ね、そう、だからそれちょっと見たいなと。
じゃあメタバースイートセトラフィジカルツアー。
ああ、いいね。
デジタルツインツアー。
ファンミーティングも兼ねた。やりますか、それ。
はい、
そうそう。だからまあ秋から来年かな、わかんない。なんかね、うん、やりたいっすよ。って思ってます。
はい、
いう感じでございます。
はい、
じゃあまあとりあえず2話目はここまでって感じかな。はい、
どうもありがとうございました。はい。